インがお送りする
何でもかんでも。
よろぶん、
あにゃせよ。
第25回11月最後の放送となりました。お相手は高橋ゆき
とキムケイタと
ソンユジュンです。
はい、もう11月最後です。
はい、
11月は月曜日が5回あったんですね。
はい、
こう本当に最近寒くなってきたので、やっぱり寒い時はこうあったかいものが食べたくなるんですが、やっぱりあったかいものっていうと私は鍋が食べたいんですよ。
あ、鍋ね。そ
うですね。韓国は、まあ、もちろん寒くなくても、まあ、チゲとかこう、ね、暑くて辛いもの食べると思うんですけれども、はい、冬食べる鍋とかってあるんですか？
やっぱり冬もやっぱり同じようなそういうキムチチゲだったり、うん、いろんな魚が入ったチゲだったりとか、うんうん、やっぱ辛い系が多いかなと思うんですけどね。でも辛くないものも確かにあります。
あるんですね。
はい、
結構基本的にはこう赤くて辛くてっていうイメージがあるんですけど、
うん、
まあ、
チゲといえば基本のそのヤンニョム、その味付けっていうんですかね、
うんうん、
それが、まあ、まあ大体決まってるようなもんですよね、うん、ちょっと甘さもあって辛くて、
うん、
で生姜とはニンニクとかが入ったそういう味付けですから、うん、まあ基本的にそういう味なんですが、でも辛くない、例えばフグのフグチリっていうんですかね、日本語ではポッチリっていうんですが、フグをポッっていうんですよね。
ポッ、
はい、それでポッチリってもう本当にの白っていうかこう透明に近いようなスープ色ですよね。
塩味だからね、
うん、はいはい、
あとはうちでは簡単で作れる水丼って、まあ、日本では水丼って言うけど
水丼、
スジェビ、
はい、
スジェビをよく皆さん作って、まあ、じゃがいもも入れて す,、ね、はい、すごい体が温まって、うん、塩味ですね、
はい、塩味。
あ、これも塩味。
アサリだしを入れて塩味を入れて、それで野菜を入れて、さっぱりした味で、じゃがいもあったかいこうものが入ってくるとやっぱり温まるし、あと水丼だから小麦粉
こう多分イメージしやすいのはカルグクス、カルグクスって多分日本では呼ばれてると思うんですが、それとまあほとんどは同じような味ですよね。
そうですね、
まあ、いろんな店によっては辛い味ももちろんありますけれども、
だ皆さん家族で食べるのはどんな感じで食べるかなんだけど、もともと韓国でチゲっていうのは皆さんスープだと思ってるんですけど、チゲっていうのは韓国スープもありますよ、また別にわかめスープとかいろいろあるけど、チゲっていう時点でもう味が濃いんですね。だからチゲを単独で飲むような感じではなく、ご飯と一緒に混ぜながら、あとご飯を口の中に入れてまたスープをこうやってこう味を薄める感じである。やっぱりよく子供にこうチゲをこう一スプーン入れてご飯でよくお母さんが混ぜる姿を、まあ、韓国で見分けすると思うんですけれども、まあ、やっぱり冬はねチゲ、まあ、イメージ通りね辛くてそれはやっぱり本当にそうなんですけれども、まあ、辛くないものもこうやってございますよって、
うん、日本に来てその鍋の、まあ、多さに驚いたりとかしなかったですか？日本で言うと鍋っていうと、まあ、キムチ鍋ももちろんありますし、豆乳鍋とか、まあ水炊きとかもつ鍋とか、はい、私はすき焼き言いました、うん、すき焼き、まあはい、もういっぱいあるじゃないですか、
うん、はい、
ちゃんこ鍋だったりとか、はい、うん、こう多くってびっくりしませんでした？
まあ、僕は母親が日本人ですから、
まあ う
ちは冬結構鍋料理として日本料理系が多かったんですよね。そういう、でもその名前は実際知らなかったんです。ただ家で食べてるので。
あ、なるほどね。
でも今だったら、まあ、ちょっとちゃんこ鍋似てたんだなとか、水炊き似てたんだなとか、そういうのはあったんですけど、あと最近なんかトマト鍋とか
ありますね。
いろんなものが
ちょっと酸味があってね、
はいはいはい、
知らないあ、そっか、トマト鍋、トマトがもともと好きじゃないんで。
あ、そうなんですか。
です、まあ、でもトマト鍋ってあるんですね。
はい、
まあ、気をつけよ。
そもそもあまりこう日本の鍋で召し上がらないんですか？
鍋好きですよ。まあ、ちゃんこ鍋もお客さんと一緒に食べたりとかするんですけど、基本的に私甘いもの、だからさっき言ったようにすき焼きとか甘い系が苦手なんですね。多分韓国の人甘いものに苦手だ。私日本に来て一番食べ物が合わないというのは、まあ、基本的にすごい好きですけど、甘いものはダメなんです。
あ、甘いおかずがあんまりないですから、
韓国でないんで、甘い系でびっくりしたの。卵焼きの甘さで、もう最初びっくりだったんです。みたいな、口の中に入れた瞬間に私びっくりしました。
こう日本人にとっては甘くてしょっぱいものって、甘じょっぱいものっていうのかな、うん、こう鉄板な気がするんですよ。もう本当にご飯のおかずとして 一番かな、はい、っていう感じがするんですけど、
ケイタ君の照り焼きとかあのソースあるじゃない、はい、そうそうそう、あれ私絶対苦手だから、ハンバーグ食べに行く時も照り焼きハンバーグとかあるじゃない、はいはい、私食べない、食べられないんだよね、あ甘いものは。ちょっと、うん、え、ちょっとあの、はい、ご飯系はご飯系でしょみたいな、
ちょっとしょっぱい感じの方が、
まあ、しょっぱいじゃないけど、まあ、あの普通にこう素材の味を楽しめるようなものとか、こう辛いものの時は、まあ、看護師なら仕方ないけどこう元気に出るようなと、今までまあ自分で育った環境が甘いものを食べるその習慣ではないので、デザートでもないし、だからちょっとびっくりしたのね。まあ、でも皆さんは温かいものをすごい、まあ、リヨンでもこの鍋本当にみんな食べると思う、韓国も全く一緒なんで、あとおでんも一緒だし、
そうです
、ね、両方、そうか、おでんもありますね、
両方一緒だから、
ほうほうほうほうほう、うん、でもこう韓国にこうちょっとまあ薄味というか、まあ、白い、なんていうの、塩味のお鍋っていうのがね、たくさんあるんだなっていうのにちょっと驚きました、うん、はい、皆さんはどんなお鍋で体を温めていらっしゃるでしょうか。メッセージお待ちしています。ではまず初めのコーナーに参りましょう。韓国のエンタメ5大ニュースのコーナーです。11月はこんなニュースが話題になりました。では5つお伝えしますね。カラ、日本でドラマデビュー。 JYJ ワールドワイドショーケースニューヨークを揺さぶる。少女時代日本発売のシングル2枚目の G が10万枚以上の売り上げを記録しました。花壇のキムヒョンジュンさん、日本でベストドレッサー賞を受賞しました。そして最後はチャン・グンソクさん、ムン・グニョンさんのキャスティングの知らせに万歳と叫んだというニュースをピックアップしましたね。こちらはモバイル公式サイトコリストーリーによってピックアップされました5つのニュースです。では一つずつ詳しく紹介していきましょう。最初なんですけれども、カラが日本でドラマデビューというニュースですね、うん、これは驚きました ね。日本であの11月今月2枚目の CD もリリースされました、うん、ジャンピンね、うん、日本韓国同時にリリースということだったんですけれども、うん、それに次いでこのドラマ出演、しかも韓国日本通じて初めてのドラマ出演になるんですね、
はい、
はい、
今回日本でデビュー、これすごいことですね。からの人気がねここまで来たのかなって。で今回あのドラマ、日本でドラマ始まるのはあの1月14日をあの予定されてますね。歌だけじゃなくてドラマで、まあ、元々可愛いあのね、私あのリヨン語も可愛く喋るので、これすごい経験になるんじゃないですか。あとカラ の, あのファンの皆さんもすごい嬉しいと思いますよ、まあ、だからこうやってあの歌手たちのエンターテイメント、バラエティからドラマまで、まあ、本当に韓国とリヨンがこう近づいた気もするし、この K-POP 女性アイドルグループによってあの本当にこうリヨンと韓国の文化が活発になった気がしますね。すごい私嬉しかったですね。
そうですね、はい、からその本人役で出演するということで、うん、裏からっていうドラマの名前なんですよね。その裏っていうのが本人役で出てるアイドルのからと、その一方で裏では裏稼業としてこのボスから指示されたターゲットの男性をあの手この手で夢中にさせる惚れさせ屋というのを演じているわけなんですよ。から、うん、ね、にねあの手この手でいろいろされてしまったらまあ惚れない男性がいるのかなというくらい魅力的な感じがしますけれども ね。ドラマデビューが日本っていうのもまたこれすごいことですよね。さあ続いては JYJ ワールドショーケースニューヨークでという話題です。これは初めてだということなんですが。
そうですよね、あの、まあ、アメリカ現地時間で12日の午後8時、うん、ニューヨークにあるマンハッタンの、ハンマーステインっていう会場で、まあ、行われまして、うん、まあ、3000人余りのファンの方たちがその会場を埋め尽くして、うん、とてもあの評価が高かったっていうニュースですよね。
そうですよね、う
ん、今回すごいびっくりしたんですけど、うん、あのカニエ・ウェストっていう、うん、とても有名なアメリカの、まあ、うん、プロデューサーっていうか、うん、ヒップホップ系の歌手っていうか、その人がまた曲を提供したりフューチャリングしたっていうことで、うん、改めてやっぱり JYJ の皆さんはすごいんだなって、うん、
韓国 の, あの K-POP 系は本当にあの10年前から K-POP 歌手がアメリカの歌手たちとすごい交流を 活発にしてるんですね、はい、なのであの本当にいろんなあの舞台韓国であのやってる舞台もあのアメリカの有名なプロデューサーあと舞台プロデューサーとか一緒にこう参加してくれるんですね。あと曲も提供してるしこの関係が10年以上続いてやっぱりあの K-POP 歌手がアメリカ進出した時にいろいろ協力してくれるんですよ。まあ10年ぐらい K-POP の、 あのこう関係者たちがずっと作った仕事がこうやってこうアメリカで活動が活発になるんじゃないかなと思いますね。本当にすごい良かったですね。
ちなみにこの初めてっていうのは何が初めてなんですか？
JYJ がアメリカでのショーケース
を初めてやったんですね、
はいはい、あ3人でやるのが初めてということなんですね。うーんアメリカで別の国でやるっていうのはね、
う
ん、
そう
大変ですよね。
アジアでもじゃなくてまだねアメリカとかヨーロッパで活動するとなんか逆に嬉しくなるよね、うん、遠い国、ね、遠い国まで行くとやっぱりあのいや韓国の K-POP がいろんなところで知られてるんだなっていう嬉しさはありますよね。
さあ続いては少女時代日本で発売した2枚目のシングルが10万枚以上の売り上げを記録したというニュースなんですが2枚目は G ですよね。さっきも紹介しましたカラーもそうなんですけれども、うん、本当にこう女性アイドルグループの活躍かなり目覚ましいものがありますね、
まあ、一番対応的にはやっぱりあの少女時代とカラーが先にあの、うん、こう日本で、
うん
まあ、あと次々来てるんですフォーミニッツもいるんですけど、うん、フォーミニッツも、はいまあ、最近ちょっと出るようになったんですけど、はい、今回このシングルねまあ、少女時代からどっちだとか、まあ、そういうぐらい、ね、あの本当に競争が激しいんですけれども、うん、今回この、 あの2枚目ですねこれが10万枚を超えたこととあともう一個はオリコンあのウィークリーあのシングルチャートで2位これは本当に30年ぶりらしいですね。日本で外国人の女性グループ、うん、30年ぶりすごいことじゃないですか、うん、そのぐらいやっぱり韓国と日本 の、 あのチャート多分今度は日本人の歌手も韓国でね活動してこう韓国の K-POP チャートに日本人の歌手が入ったら嬉しいですよね。だって日本の歌手でもあの女性アイドルグループいっぱいいるじゃないですか。
女性アイドルも、
ね、
男性アイドルとかも、
ね、
すごい裏っていうか、うん、そういう正式には発表されてなくてもとても人気があって、
うん、そうすごいですすごいです熱いですよね、うん、嵐さんもそうだったし、はい、あと日本ではと、AKB もうすごいあのネットでは人気ありますよね、はいはいまあ、その方もあのやっぱり韓国で活動して両方こうチャートでこう競争するようなその面白い時代がもうそこじゃないかなって、まあ、来年は楽しみですよね。
はい、そうですよね、はい、さあ続いてなんですが、うん、キムヒョンジュンさんがベストドレッサー賞を日本で受賞しました、
うん、そう日本でですよ
これはすごいすごいことですね
日本で、
うん、
すごいな
はい。キムヒョンジュンさんといえば、まあ、花壇でかなりメジャーになりましたから ね、はい、このベストドレッサー賞はスカパーアワード2010というので、うんまあ、受賞したんですけれどもキムヒョンジュンさん2009年に放送されたドラマ花より団子と12月から放送されるいたずらなキスの他にもファンたちと共にイベントをこう、まあ、通じまして何回も日本を訪問したわけですよね、
はい、
はい、ということで韓国人の男性っていうのは圭太君どんなおしゃれをしてるんですか？
まあどうなんですかねあの、まあ、イメージですけどイメージ的に思うと日本はなんかすごい個性が豊かっていう感じがするんですよね男性も女性もで韓国は何かちょっと流行ったら結構たくさんの人がその流行りについていくようなイメージはあるんですよね。それでまあ今韓国だけじゃなくて、まあ、世界がまあそうなんですけど、うん、昔に比べると自分の体にぴったりとフィットするような服を着るような気がするんですよ、
ね、はいはいはい、
はい、でスキニージーンズだったり、まあ、ジャケットも本当にちょっとワンサイズ小さめに思うぐらいのあ、まあ、デザインがそもそもそうかもしれません
まあ動きづらいけどね私の年になると動きづらいからさあんまりさピッとすると動きづらいから絶対着ないけど、はいまあ、ね、若いっていう証拠なのよでも手上げてって言えば上げられないよね
いやそ
絶対上げられないよあんな
そこまでは大丈夫だと思うんですけど
そういう、 こう、まあ、イメージはちょっとありますね、
はい、
私ども個人的な意見として、
はい
新大久保によく行くんですけれども新大久保に行くと、まあ、日本の男性も韓国の男性もいらっしゃると思うんですが、
はい、
ちょっと見ただけでやっぱり分かりますね。
うん
あ後ろ姿ですよあのお顔とかを見なくてもあきっとこの人は韓国人さんだろうなと 思います、はい、そのポイントっていうのは大体やっぱりぴったりしたそのスキニーのパンツを履いてて、で、ちょっと裾をですねまくり上げて中途半端な半端なだけで足首が見えるような感じで履いてる方が多いような気がします。あとはシャツを着ててジャケットを着てるっていう人も多くて、でシャツを一番上のボタンまでちゃんと締めるっていうイメージがある。
え、ないよ、うん、
それは。
本当ですか？それじゃない、それ。
それはきっちりしてる、
あると思うんです。それはですね、実際韓国はやっぱりヨーロッパとかのファッションをよく、まあ、真似するっていうか、そっちをまあ目指すというか、あ、そっちから入ってくるのが結構多いんですよね。まあ、もちろんアメリカ系もありますけども、うん、やっぱりそういうモデル、スラッとしたモデルさんがすごい細い方なんですよね、うんうん、向こうの人たちは、はい、それでそういうぴったりとして全部締めたりとか、まあ、そういうファッションも、まあ、あります。でもなんだろうな、韓国の男性っていうのはどっちかというと結構ガタイがしっかりしてるんですよね。骨も丈夫ですし、はいはい、ですから、まあ、ほどほど自分に似合ってるようなファッションを、まあね、してほしいなとは思うんですが、
そう、私が今こうお話したような方っていうのは結構黒縁の眼鏡をかけてて、はいはい、ちょっとなんていうのかな、こう英国式な感じは確かにしますね、うんうん、そういうおしゃれの仕方。
韓国はやっぱりヨーロッパに影響が大きいから、ね、この韓国でポッコプンっていうんですね、
はい、
あ、ポッコプンで、ポッコプンっていうのは韓国語だけど、まあ、ヨーロッパ の、
70年代の服装っていうか、
その方がすごいおしゃれだと思うんで、まあ、女性もそうですよ。スカートを見るとやっぱり昔のフランスの、まあ、さっき言った1970年代のちょっとこうスカートのこう裾下がこうやってこう丸くこう進むような、こうヨーロッパの よく人気がある。スカートも、ね、結構おしゃれしてるし、で、まあまあ、アクセサリーもそうなんですよ。アクセサリーのも、まあ、皆さんファンの皆さんは自分の好きな俳優がいきなり左薬指、この薬指で指輪が入ると、彼女ができてるんじゃないかなとか思ったりとかするんですけど、実際は、まあ、そういう人もいると思うんですけど、多くの人は左の薬指によく指輪をはめるんですね、男は。で、なんでとか言ったら、これ結婚指輪じゃなくて、ファッション的にこの左の指、まあ、右利きだから左に指はめるんですけど、ちょうどこの薬指がファッション的に似合うんですね。だからみんなこう指輪を、私も指輪が10個以上あるんですけど、うちにつけてないんですね、仕事上、はい、プライベートでは何個かつけるんですけど、3つとか2つとか、はい、韓国は指輪が大好きですね、男性たち。だからよく指輪つけたりレックレスつけたりとか、ちゃんとこうファッション的に、まあ、髪の毛のスタイルも昔は刈り上げパンパン上げたりとかしたけど、今はすごいスタイルが漫画のようなことで、リオン人と同じくねじったりとか、まあ、スタイルパーマかけたりとか、ちょっと似てるようになりましたね。ケイト君のファッションも、はい、まあいいと思う。髪の毛きちんと決めるよね。
そうですかね。っていうか、髪の毛すごい太くて硬いんですよ、僕は。だから
太くて硬い、
はい、長いのがあんまり似合わないんですよね。
広がりやすいとか。
広がりやすい
です。量もとても多いですし、ですから短い方がまずしやすいというか。
はい、どこったらちょうだい、はい、この年だとやっぱり薄くなるので、どこったらちょうだい、そんなさ、いじめだよそんな、私いっぱいで食べてって言ったら、そんなさ、目の前でさ、だったらそんな残ったらくれればいいじゃんみたいな
あげたくらいです、僕は。僕はとても多くて、本当すごい吸ってるんですけど、うん、
じゃあ今度ピニ袋をあげるからさ、ちょっと残ったらちょうだい、
はい、
埋めてあげるから。
どうやって埋めるんですか
一本一本ケイタ君のことで感謝しながら
痛いらしいですよ。
痛いの？
痛いらしいですよ。なんかこう針でチクチクするような痛さがあるらしいです。
あ、でもちょっと興味あるな
思わぬ方向に話が出てきました。びっくりしました、
はい。
私のこうイメージするこう、まあ、人によりますけれども、韓国の方ってこう七三できっちり分けて、それがこう逆にアイドルとかもね、おしゃれな感じがして見えるんですよね。
前はそれちょっと笑いでそういう風にわざとしてたりしたんですが、やっぱりそれもヨーロッパから
入
って
きた
ファッションなん
です
か
ね。ヨーロッパです、
はい。
よくヨーロッパ のこう有名ブランドをこう写真で見ると、ね、きちんとこうモデルさんがやってって、
はい、それがかっこいいんですよね。
きちんとやって、逆に服はこうアンバランスみたいなピタンとしたジャケットで、それでこう丈がね、こう中途半端に終わった丈に
すると、
だからそれヨーロッパの英国式と
プラン、やっぱりそういう感じがやっぱイメージとしてあります。あとリュックを背負ってる方が多いような印象があります。
勉強する方が多いからね
いや多分それも向こうからの、うん、なんか、うん、今世界的なそういうファッションの、
ファッションの、
あの流行りがそういう傾向にあるから、うん、多分
流れですよ、
うん、でもやっぱりこう街に出てみるとあってちょっとこう雰囲気が違うから一目で分かるような気がします。
そうです
よね、分かります、
はい、分かります、
見ててなんとなく分かります、
はい、女性も男性もよくあれ韓国人だとかよく分かります、すぐ分かりますね。
それはどんなところを見て、
やっぱり後ろ姿とかなんとなく雰囲気ですよね、うん、その今言ったようなその服装だったり、うん、まあ、髪の色とかもあります、
色、
はい、あんまり染めないような気がするんですよ、染めないか、うん、すごい派手な色に染めるかなんかどっちか、
あと顔がスピンだったら、あ、韓国人だなとすぐ分かるあのやっぱりスピンであの出る女性いて、やっぱりあの日本人がほとんどいないの で、
そうです、ね、
韓国の人はスピンでパンと帽子かぶって、あ、韓国人の女性だなって、これさあんまり言うとさ韓国の女性非難するような私発言になるんじゃないかな、
全然非難してないですよ、
だからもうやめようかな、私韓国に帰らなくなるからもうやめようかな、俺
すっぴんで出られることは素晴らしいことですからね、うん、肌が綺麗だからですよ、
ありがとう。
ちなみに男性はちょっと男性は女性のすっぴんの方が好きなんですよ、
そうだよね、
化粧してるより
も、うんうんうん、そうだ ね、
そ、
うね、
それはね、日本の女性も重々承知なんですが、まあ、なかなかそこ勇気が出ないっていうところですよね、
名前の通りに勇気を出して漢字違うけどね、勇気を出してその辺にすっぴんで出るような
高く
高くね、
そうですね、
高足高く橋をね、はい、歩きながらさすっぴんで
勇気を持って、私の名前ギャグじゃないですからね、はい、勇気じゃなくて勇気ですからね、
か
よろしくお願いしますね、はいはい、さあ続いてですけれども、うん、いいですか、続いていっても、はい、最後チャン・グンソクさんの話題ですね、はい、国民の妹と言われているムン・グニョンさんと親しいというニュースが出ましたけれども、うんうん、2人は新しく始まったドラマメリーは外泊中で共演されていらっしゃるんですね、うん、
そうです、その先日あの制作発表会がありまして、うんうん、そこの記事とか読んだんですけれども、まあ、この作品を今年の5月ぐらいですかね、うん、ちょっとあの、まあ読む機会があって、はい、すごく気に入って、うん、もうこれ丁寧にその制作側とかにこれ他の人には渡さないでください、自分が本当にやり遂げますからみたいな、うん、それで相手役とかやっぱり考えるじゃないですか、うん、俳優さんですから、それでムン・グニョンさんが、うん、まあ、韓国とても人気あって日本でもよく知られてるとは思いますが、この方がすごい役にぴったりじゃないかなと思ってたらしいんですよね、はい、それで実際にキャスティングされとても嬉しくて、うんうん、万歳と言ったっていう、うん、
タイトルね、
はい、インタビューを、はい、されてましたけれども、うん、でも実際韓国でもとても評価が高くて、うん、この役にチャン・グンソクさんもとてもぴったりだっていうふうに今評価されてますね、うんうん、またあの最近髪の毛もとても長くしてカーブがかかったんっていう、
そうですね、どういう
の、
あ
の目線がね、あのチャン・グンソクってすごい横の目線もすごい綺麗なので、うん、本当にあの少女漫画みたいな
美男子って感じですよね、
そうだから本当に美男子で、はい、あの日本の漫画がすごい世界で売れてるじゃないですか、はい、そのやっぱりあのチャン・グンソク氏はキャラクター、うん、漫画のキャラクターのようなこのスタイルしてるので、うん、女性のハートをドキドキさせてるんですよね、うん、ちょっとこの対面見ると、まあ、ムン・グニョン氏とチャン・グンソク氏が一緒になったことでチャン・グンソク氏がバンザーやってて本当になんかいろんなこと皆さん想像してると思うんですけどまあ本当はね俳優と女優も同じだけど、まあ、やっぱり主役 の、 あの相手役が誰が出てるかによって、まあ、やる気も違うと思うし、本当に自分であこの作品の対応を見た時にあこの人が出てきてそれがもしできたらすごい嬉しいじゃない、うん、ね、なので、うん、まあ、私もいろんなあの主役の俳優からあのよく話を聞くけど、自分が憧れてる人じゃなくあこの作品でこの人が選ばれたらいいな、うん、でも監督さんは違う考えがあったりとかするんじゃないですか、うんうん、とかもあるし、韓国さっきあのケイタ君も言ったけどこの作品誰にもあげないでとか、うん、で韓国ではよくあることは日本と違って一人の主役の俳優にキャスティングの依頼するときに、うん、まずこの人が答えするまでは他の人にあげないんですよ、うん、なんだけど韓国はいろんな人にあげる、これちょっと問題が あるんですね、だからあの本当はその作品私がやろうと思ったよとかなんかいろんなあの記事が出てるわけ
よ、 そうですね、
それがなんで出るかというと制作側はできなかったら時間がないからこうやって早くご返事をもらえないので、こうやって時にまあいろんな人にあげて、それでかかってきてもし3人2人だったら制作側はこう 自分でお願いしたのに断る場合もあるんですよ。本当にいい作品っていうのはやっぱりあの段取りをちゃんとしてすぐこう決闘しないと他 の, あの、ね、人に回される可能性もあるので、だからいいじゃないですか、チャン・グソク氏がすごいあのこの作品で文具にしとあの演技をすること、これすごいあの、ね、いいです ね,
そうですね。とても実際に本当に、うん、あの撮影が終わって帰り道でも、うん、こうメールをしたりとか電話していろんな芝居に対しての相談とかしたりとか、今まで割とあの相手役の女優さんが先輩が多かったらしいんですよね。
そうか、そうね、そうね、
言いづらいっていうのもあるじゃないですか。
ね、あ、ここはこうやってやりたいんだけど、うん、まあ言いづらいよね、
うん。でも今回はすごくもう、うん、本当妹って感じる、まあ、友達とか、うん、そういう関係になってすごい楽しんで撮影をやっているみたいです。
うん、あ、ありがとうございます。
ムングニョンさんって。今こういろいろドラマにたくさん出てますけれども、私が初めて見たのは秋の童話ですよね。
子供
用です。そう、あの時は本当にこう可愛い子役だったのに、今とっても大人っぽくなっていて、
色気があってすごい違いますよ、ね。ダンスもすごかったもんね、前ダンス。
そうなんですか、
びっくりする、あのあれありえないみたいな、すごい化粧見た、
化粧ですか、
化粧、あのその時のダンスやった時の文具に押しの化粧、化粧もうすごい、なんか目が黒くして、
あ、スモーキー化粧みたいな、
まあ、そう、なんかあのまあ本当にすごいなんかありえない化粧、うん、だからまあちょっと大げさかもしれないけど、あのアメリカの今すごいあの歌手、有名な歌手いるじゃない、
レイディガガ、
そう、レイディガガみたいに目がすごい太い、いやだからすごい服もそうだし、だから国民のアイドルがここどうやってこんなセクシーダンスをやるなと思ったらびっくりした。
うん、子役からもう本当の女優さんに変貌を遂げてるわけですね。このドラマちょっと気になりますね。
そうですね、
早く日本で見られるようになればいいなと思います。はい、ということで以上11月の韓国エンタメニュース5つピックアップしてお伝えしました。さあ続いてはお待ちかねケイタのハングル講座のコーナーです。何を教えてくれるんでしょうか。
はい、今日はですね、あの先週にちょっとキラキラっていうパンチャッパンチャッっていう言葉を、はい、皆さんに教えたんですが、その時にちょっとさらっとですね、僕がトゥグントゥグンってこうやって早口で言ったんですよね。
いましたね。
はい、でそれで問い合わせが殺到して今回はもう一度トゥグントゥグンっていう言葉をゆっくりと説明したいと思いまして、
はい、
今日の韓国語はトゥグントゥグンです。
トゥグン、トゥグン、
はい、トゥグントゥグン、やっぱりこれドキドキっていう意味なので、うん、ワクワクとか、うん、どうしても言葉が早くなっちゃいますよね。
ドゥグンドゥグン
ってこうゆっくりは言わないですよね。
まあ、そうですね、
ドゥグンドゥグン、ドキドキ、
ドキドキと言わないですもんね。
はい、まあそういうことで、うん、まあ、これはドキドキワクワクっていうことですが、まあ、緊張した場合でも使いますし、うん、まあ、好きな相手が目の前に現れた時とか、
あ、それドキドキする、
うん、ドキドキしたいとか、ドゥグンドゥグン
したい、
したいとか、まあ、そういう時も使いますし、先ほどあの孫さんもドキドキって、うん、チャン・グソクさんの話の中 で、うん、でそういう時もあこれドゥグンドゥグンだって、あともう一つ似たような言葉だとコンダコンダっていうのがあります、う
ん、ドゥグンドゥグンよりコンダコンダの方が心情の音が聞こえるような音で誓った言葉だと思うんですよ。コンダコンダ、うん、心情がね、うん、コンダコンダっていう意味でこう流れてきたかなって個人的に思うんですけど、
これあの、まあ、辞書で引いてこう調べてみると、うん、コンダコンダっていう意味はですね、うん、昔木とか石系でできたもので、うん、穀物を潰す時に使ってた道具の音では出てるんですが、うん、でも今はあんまりそういう言葉は使わずに、うん、やっぱり心臓の
音
を早いことですね、うん、コンダコンダ、
そうそう、
やっぱりこれも先週と同じように少女時代の G とか、うん、あとカラーのミスターっていう曲にもコンダコンダって出ますから、うんうんうん、最近やっぱりこういう言葉でなんか聞いてて可愛いなって思うらしいんですよね、日本の人。
そうですね、可愛い、
はい、うん、で K-POP は最近結構小学生の人たちも聞きますから、うん、この言葉を覚えて使ったりするのをよく街の中で聞いたりするんですよ、
う
ん、
すごいですねそれ、
はいはいはい、面白かったです。なんかコンダコンダあれなんだろうってよく聞いてみたらコンダコンダとか使ってたんですよ。
日本の小学生ですか。
はい、はい
は
い、わー、いや格好で流れるんじゃない、はい、もう韓国語がコンダコンダ
って。あ、最近小学校で実際韓国語を習う授業があるらしいんですよ。第二外国語っていうことで。
お、そうなの、はいはいはい、嬉しいことだね。
そうですよ、
うん、今のケイタ君の知らせすごい嬉しい、
はい、実際韓国でも日本語っていうのは第二外国語に枠にもちろん入ってて、うん、
はいはいはい、
日本語を学んでる人もたくさんいますけどね、
うんうん、ちなみにわあドキドキするとか か、うん、あードキドキしたとか、うん、こうしたとかするとかっていうじゃないですか。 あ、はいはいはい、あれはなんて言うんですか。
これはトゥグングンコリダっていう動詞、はい、コリダっていう言葉を使うんですよね、はい、うんうん、だいたい日本語でするとするになりますから、あの肌とかヘヨ、うんうん、肌体を使うんじゃないかなって、はいはい、思うんですが、トゥグンドゥグンもコンダコンダもコリダっていう、はい、トゥグンドゥグンコリダ、コンダコンダコリダ、
はい、じゃあ、かっこいい人に会った、わドキドキしたって言うと、うん、
トゥグンドゥグンコリョッタですね、過去形だとコリョッタ、
じゃあわドキドキする、もう少しで順番が回ってくる、う
ん、あ、まあ、トゥグンドゥグンコリダーでも、まあ、一言ではトゥグンドゥグンコリダー、うん、そしてトゥグンドゥグンコリョヨーとかトゥグンドゥグンコリネヨー、これはね、うん、また難しいんですけどね、
ナビはねありますけど、はいはい、あ、じゃあ コリダーを使うわけですね、はいは
い、でコリョヨー、
コリョヨ
は、
するよっていう、
そう、ドキドキしますって、
そうですね、
ドキドキしますって、ドゥグンドゥグンコリョヨ、今心境はどうですかって、あ、ドゥグンドゥグンコリョヨ、あ、ドキドキしますっていうことで、相手にとってはドゥグンドゥグンコリョ、
まあ、必ずこれを2回繰り返さなくてもいいんですよね、ドゥグンコリョヨとか、コンダコリョヨ、まあ、先週のパンチャコリョヨも同じようで、パンチャコリョヨって1回使ってもいいんですが、でもなんかこうなんとなく
一回違う
セットみたいに、パンチャパンチャ
一回するとさらにドキドキするみたいな感じ、
そうですね、うん、はい、音も韻もいい感じですもんね、はい、こういうのも聞いてると楽しいですね、
はい、
はい、ということで今日はドキドキトゥグントゥグンを教えてもらいました。以上、ケイタのハングル講座のコーナーでした。最後に韓国文化院からのお知らせです。いや、もう本当にあと少しですよ。12月4日、
来週土曜
日、今週の土曜日じゃないですか。
そうだそうだ、今週土曜日だ。
そうですよ、
はい、失礼しました、はいはいはい、
今週の土曜日、
今週土曜日携帯が来ないそうだよね。
ちょっと11月
来週じゃないですからね。
普通にうちでさ、ついあの手がしたらすいません、だんだんでしかって。
いや、11月で、はい、あの12月だからちょっと月が変わるから来週かなって
もう本当ですよ。
危ないか、危ないか、携帯に入れした方がいい。
急にドゥグンドゥグン、
ドゥグンドゥグン、こういう時使うんですね。ドキドキ、本当に間違えないでこ
ね、
ちょっとちゃんと来てくださいね。
はい、
はい、何が行われるかと言いますと、もちろん公開録音なんですけれども、メール2つご紹介しますね。まずかよこさんからいただきました。12月4日公開録音ということなんですが、ゲストの方がいらっしゃれば教えていただけますか、ぜひお伺いしたいと思いますといただきました。はい、ゲストは
ソンニュジュン。
ゲストじゃないですよね。ゲストはですね、あの歌手のキフさんと、尺八を演奏されます入江陽介さん、このお二方がいらっしゃってくださいます。もう歌と尺八といろいろ聞けるのでもう楽しみですけれども、はい、こちらの方はですね、こちらは幸子さん、幸子さんでいいですかね。公開放送開始当初からこの公開放送を楽しみにしていたので、ぜひ参加したいです。今からこの4日のスケジュール開けてありますということでいただいているんですね、
は
い、
まあ、公開放送より、なんていうか、私たちは公開放送って皆さんに公開する放送になるんですけれども、まあ、基本的にただ内容的にはまあほぼイベントに近い、だからこのラジオ の放送したものをボットにしてイベントをする感じで行いますから、楽しみにしてほしいですね。
はい、もう普段のラジオだけではわからない3人の魅力見せてくださいねということでいただいてますからね。
いや、プレッシャーかかった
な。ちなみにということで、公開放送では孫さんがダンスを披露してくださるとのこと、
それ勘違いです、勘違いです。皆さんからね、普通にこれすえ普通にあの出演者たちが私のいじめたことなので、
そんなことないですよ、
気にしないで
ください。いじめてないんですよね。
いじめですよ。
そんなことないですよ。はい、ですね、まあ、ダンスを踊らないかもしれませんが、孫さんのいろんな表情も見られると思いますので、まあ、寒いところもね、皆さんあったかくして、室内ですけれどもあったかくしていろいろ着ていらっしゃってくださいね。
なんで寒しい、寒いから
、ね、大変ですよね。
そうですね、はい、
はい、私たちもあったかくしないといけないですね。ジャンパー持ってきますね。コートがいいですかね、はい、ダウンがいいですかね。
カイロつけようかな。
そうですね、
布団持ってきてじゃん。布団まで持ってくればいいじゃん。
ということで、まあ、放送がどんな公開録音になるのか楽しみですけれども、皆さん本当にたくさんの申し込みありがとうございました。ホームページでは一応申し込みはもう終了しているんですけれども、いらっしゃる方はぜひ楽しみに待っていてください。いろいろ用意してお待ちしています。詳しくは韓国文化院のホームページご覧くださいね。はい、ということでエンディングの時間となりました。今週は11月の韓国エンタメ5大ニュース、ケイタのハングル講座ではトゥグントゥグン、
ドキドキなどをお伝えしてまいりました。来週なんですけれども、来週からはいよいよ12月に入るということで、月ごとのランキングではなくて下半期のランキングをまとめてお伝えしていきたいなと思います。1週目の来週はまずはじめとして韓国のドラマの視聴率ランキングを下半期のランキングとしてお伝えしていく予定です。お楽しみにしていてください。さて、番組では皆さんからのメールもお待ちしています。ケイタ君に教えてほしい韓国語やピックアップしてほしい俳優や歌手、またこんな特集をしてほしいなど、皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。メールは韓国文化院のホームページから送ることができます。お気軽にお送りください。さあ、先週はイーヒョンソプさんの歌をお届けしてまいりましたが、今週はですね、12月4日の公開放送にも来てくださりますキフさんの歌とともにお別れしたいと思います。そしてキフさんからはなんとコメントも届いているんですね。一緒にお楽しみくださいということで、来週もお楽しみに。それでは皆さん、
안녕히계세요。
안녕하세요。なんでもかんでも皆さん、はじめまして、キューです。こんにちは。지금동경에공연이있어서여기와있는데요。여러분、저도가끔그라디오잘듣고있고요。앞으로는여러분들과많이뵐수있었으면참좋겠습니다。여러분、기우많이사랑해주시고요。꼭기억해주시고、다음에는직접스튜디오에서꼭뵙겠습니다。ありがとうございました。
이나이에 샀다 이념을